いつもですが、明けましておめでとうございます。というのも私は、もう一言付け加えて、主にあってと言いたいんです。今年2016年、本当におめでたい年になると思いますか？しかし、主にある神を愛する者たちにとっては、本当にハッピーニューイヤーということができると思います。マガもサチも、苦しみも悩みも悲しみも、どんな波先、坂巻、風吹き荒れても、神を愛する者たちにとっては、万事相働きて益となるという約束がありますから、勇気を出して今年また進んでいきたいと思いますね。我々の人生はさすらいの旅路であります。今日は正月になっておりますが、まず最初に出エジプト記の12章開いてみたいと思います。出エジプト記12章の一節二節、主はエジプトの国でモーセとアロンに告げて言われた。この月をあなた方の初めの月とし、これを年の正月としなさいと書いてあります。年の正月としなさい。正月。ユダヤ人にとっては、このエジプトから脱出したとき、430年エジプトに居留してて住んでいて、そして430年経ったらちょうどその日にエジプトを出た。この月を正月としなさいというんです。で、これは12章のね、41節見てみましょう。41節。430年の終わりとなってちょうどその日に主の全軍はエジプトの国を出た。聖書の予言は本当に素晴らしいですね。で、51節にも書いてあります。ちょうどその日に、主はイスラエルの人々をその軍団に従ってエジプトの国から導き出された。誰を通して導き出されたんですか？モーセを通して。そう。この年はアビブという、ユダヤの言葉で言うんですね。ヘブル語でアビブ、あるいは後になってニサンとも言われる正月。だからもう一つユダヤ人には正月があったんです。それはこのアビブあるいはニサンは今の3月から4月正月ですね。これは西暦といって宗教暦とも言う。もう一つはチシリといって、今の9月から10月にかけてチシリ、ヨムキプール、あがないの日、あの時これを正月と彼ら読みました。これは市民暦の正月。アビブは西暦、宗教暦の正月だったんですね。そう。まあ我々の人生、過去を振り返ってみて、この世界も我々個人個人の人生も波乱万丈、あるいはまた順風満帆といいますか、平穏無事と入り混じっていろいろなことが起こりましたね。そう、去年私にとってはね、一番予言的なニュースとして、9月22日にフランシス法王が米国を訪問したことでした。予言の通りに米国とバチカンが本当にもう癒着していることが顕著に表されました。まあこれは DVD でも皆さん見ることができます。 その意味をメッセージとして出してますから、ぜひご覧になってください。アメリカはプロテスタントアメリカはもう非常に危機に直面してますね。そして自然界も荒れています。人心も荒れています。そしてそれは世界のことばかりでなくて、我々個人個人信者としても本当に、痛み苦しみ悩み悲しみ涙に満ちたこともあったでしょう。それなりにまた主から喜び平安恵みも与えられた人生でありました。今日まで守られたことを本当に感謝したいと思います。まずご一緒にね、我々がこの2016年の荒野を旅するにあたってこの歌を歌いたいと思います。旧契約の183番ですね。イスラエルの民の歴史から歌われたものであります。先ほど読みました。この月をあなた方の初めの月とし、これを年の正月としなさい。430年間そして400年間奴隷としてエジプトで、過ごした200万以上のイスラエルの民がモーセの指導によって、そして無神論国暗黒のエジプトを脱出した時でありました。この時、杉越祭りとはまだ言ってません。杉越をしましたね。子羊を一頭殺して、そして家の鴨居に、血を塗っていたところは滅ぼす天使がそこを杉越して滅ぼさなかったので、杉越の祭りの起源になったんですね。 そしてヨシュア記5章の実節を見ると、これがいわゆるこの出エジプトから40年の荒野をさまよって、そしてついに目指す父と蜜の流れるカナンに着いたときに、ヨシュア記5章の実節、イスラエルの人々はギルガルに宿営していたが、 その月の14日の夕暮れ、エリコの平野で杉越の祭りを行った。そう。ちょうど40年間でした。40年間。そう。波乱万丈、順風満帆の放浪、あるいは流浪の旅が終わって、杉越の祭りをカナンの地で行ったのでありました。正月ですね。その正月の14日は、杉越の祭りであったんです。で、そう。モーセはカナンの地に入ることができなかった。ここにネボ山でモーセは死にますね。で、ここにゼレデ川と書いてありますかね。これ小さな視界の東南の方にある小さな川です。これは視界で、そしてヨルダンの川があるんです。で、ここがエリコがあります。そう。これ、まあ、頭にちょっと置いててください。この、イスラエルの民は、エジプトを、ラミセスを出て、そして、砂漠を通っていきます。これが、放浪の始まりでした。もう様々な苦しみ、危険、そして、彼らはいろんな試練に遭いながら、父と蜜の流れるこのカナンの地に通っていくんですが、これはもう、紆余作曲して、そして、大変な危険を犯して通っていきます。これは聖書考古学で学びましたね。そう。スコテを出て、そして赤羽湾、深い赤羽湾を神の直接の介入によって奇跡的に彼らは渡っていきました。面白い、考古学の証拠がこの赤羽湾にあるんですね。そしてここを通って、そしてシナイ山に着きました。もうインターネットを見ますとね、シナイ山と言ってここ、すぐここ、シナイ半島と言われて、これ偽物。コンスタンチン帝のお母さんが、ここ、この辺だろうというわけで、推測で、シナイ山がここにあるという。ところが、聖書を中心にして、考古学しておられる人たちが、ロン・ワイアットとか、他の方々は、シナイ山はアラビアにあるということが分かったんですね。そう。これ本当に素晴らしい研究を私たちはいたしました。そして、もう、エジプトから、アラノを通って、サクバクタルその、狭い道を通って赤羽を渡って、そして、シナイ山を通って、カデシバルネアというところで大きな試練がやってきました。12人のスパイを、カナンに送ったんですね。そう。ところが彼らは、二人のメッセンジャーの言うことを聞かないで、あそこには巨人たちがいっぱいいる。到底私たちは、あそこを征服することはできないと言って、不信のゆえに、彼らは、カデシバルネアから、またアラノをさまようんですね。アラノをさまえていく。で、このゼレデ川というのは、ほんとに小さい川なんです。ここを渡って、ネボ山でモーセが死んで、そして、ついに、ヨシュアとカレブに引き入られた、イスラエルの民は、カナンに入っていくんですね。そう。200万人以上の、もう、おじいちゃんおばあちゃんから、赤ちゃんに至るまで、そしてアヒルやあの動物も引き連れながら、さまざま水がないこと、食べ物がないこともあった。苦い水にあったこともあった。そんな、波乱万丈のこの旅路をついに終わるんです。これが、40年間でありました。このイスラエル、古代イスラエルの民のこの旅路、アラノの放浪は、 現代イスラエルの顕著な類似点、よく似てることです。これは航海を渡って、40年間ですね、アラノをさまよって、そして40年経って40カナンの地に定着しました。これを私たちの教会、神の戒めを守り、イエスの証を持つ最後の誠の教会、現代のイスラエルに例えると、1844年にエジプトを出て、そして天のカナンを目指していく旅を始めたのです。ところが1844年からアラノをさまよって1888年に神様はちょうど昔あのカデシバルネアでヨシュアとカレブ二人のメッセンジャーの言うことを聞けばもう数日のうちにカナンに着くはずでした。けれどもイスラエルのためは拒みました。同じように神の民に二人のメッセンジャーを立てて、そしてミネアポリス世界総会で人間の唇から聞いたことのない最も尊いメッセージを与えて、後の雨を降らし、そして大いなる叫びを持って短期間に義を持って速やかに御業を完成して天のカナンに行くはずであった。教会は拒んでしまった。拒否してしまった。そしてまた40年。アラノを旅をする。そしてまた40年アラノを旅する。そして今4番目の40年を今我々さまよっているんです。我々の教会として今なお神の大いなる祝福、後の雨、品性完成、大いなる叫びという約束を受けないままさまよっている状態です。これ208年と書いてあるんですが、どういう意味かわかりません。しかし今2015年、皆さんところでね、インターネットでこういうことが出てました。マルチン・ルターがヨーロッパで宗教改革を起こしたのは何年でした？1517年。ね。そしたら、今、2017年。今年は16年。来年は2017年。500年周年記念をやるそうです。カトリックもプロテスタント。もしマルチン・ルーテルが生き返ってたならば、どうするでしょうね。ルーテルは、ローマ法教の非聖書的な教え、習慣、儀式、もう全く非聖書的であることを知って、そしてプロテストして抗議して、そして、別れたキリスト教会であったんです。で今や、1999年にカトリックとプロテスタントも一緒になった。5年後にメソジスト教会が一緒になった。プロテスタントまたカトリックに戻ろうとしてる、母なる教会に。そして2017年、500年記念をするんだそうです。日本でも。そう、人類の明け花という本がありますから、これから読んでみましょう。この古代イスラエルの民のさすらいの旅路は、我々一人一人のさすらいの人生でもあります。イスラエルの人々は約40年の間アラノに消息を絶った。モーセはカデシバルネアを出て、この方ゼレデ川を渡るまでの間の日は38年であって、その世代の戦人は皆死に絶えて宿営のうちにいなくなった。40年、1844年から 40年アラノサマイ、さらに40年アラノサマイ、さらに40年アラノサマイ、そして4番目のアラノの荒野の旅を続けている。かつての再臨説教者、再臨待望者はみんな眠りについた。そして今セブンス・デイ・アドベンチストの再臨信仰、再臨説教者たちも一人一人休みについています。まことに主の手が彼らを責め、宿営のうちから滅ぼし去られたので彼らはついに死に絶えたと書いてあるんですね、新明記。この年月の間、人々は自分たちが神の懲罰のもとにあることを常に思い起こさせられた。なぜですか？不信仰と不服従のゆえに、つぶやきのゆえに。これは教会としても、そして我々個人個人再臨信徒も。賛美と感謝ほど、たとえ、マガに、幸に、あるいはどんな苦しい我々の過去の人生であっても、対人関係で嫌な思いしてても、感謝と賛美ほど心身の健康を増進するものは他にないと預言者は言っているんですが、イスラエルのためと同じように苦しみに遭うと、病に遭うと、つぶやきが出てくる。カデシで反逆を起こして神を拒んだ。そして神もしばらくの間彼らを拒否された。彼らは神の契約に不忠実であったから、契約の印である割礼の儀式に預かってはならなかった。彼らは奴隷の地に帰りたいと願って自由を獲得する資格がないことを明示した。であるから奴隷の境遇からの解放を記念して制定された杉越の祭りを行ってはならなかった。一時杉越の祭りはやらなかったんです。しかし、ああこれがいいですね。しかし幕屋での務めが続いていたことは、神が人々を全くお見捨てになったのではないことを証拠立てていた。廃墟に廃墟を重ねていく私たちの教会、神様セブンス・デイ・アドベンチストをお捨てにはなっていません。また神は摂理的に彼らの必要を満たされた。モーセは民の放浪の歴史を繰り返して述べた。あなたの神主があなたのするすべてのことにおいて、あなたを恵み、あなた方のこのあなたがこの大いなる荒野を通るのを見守られたからである。あなたの神主がこの40年の間あなたのと共におられたので、あなたは何も乏しいことがなかった。このさまよっている我々に、いろんな試練や苦しみにあっている中でも、神様をお見捨てにならないで、そしてずっと見守っておられるって言うんですね。僕どこ行った？皆さんの修法の後ろに書いてある。あ、これぜひ。ない。読んだ方がいいと。そう、霊感の言葉というところに、ミニストリーヒーリングからの大好きな引用文があります。神は創造しこの世界の上に王として君臨なさっている。この世界は創造しですね。有志連合とイスラム過激派のとの戦い、北朝鮮がどうのこうの、中国がどうのこうの、もう世界中、今、本当に騒々しくなっています。政治界も、経済界も。しかし、 神様は、神の目には万事が一目瞭然としており、偉大なる静寂の永遠の彼方から最善と見られるところを命令なさるのである。我々の教会に、そして我々一人一人に、今おそらく病室でこのメッセージを聞いている人もいると思います。神はたとえどんな状況にあっても、その人にとって最善と思われることを命令なさるというのです。出エジプトの40章を見ると、彼らを神が確かに導いておられることをこういうふうに記しています。雲が幕屋の上から昇るとき、イスラエルの人々は道に進んだ。彼らはその旅路において常にそうした。いつも雲が昇ると彼らは進んだ。反対に、40章の37節、しかし雲が昇られないときは、その昇る日まで道に進まなかった。ということは何を意味しているかというと、私たちは神の導きを常に求めて、私の思いではなく、あなたの御心がなされるように。神の御心。雲が昇ったら進む。雲が昇らないときにはとどまる。ネヘミヤ記の9章の19節から、あなたは大いなる憐れみを持って彼らを荒野に見捨てられず、昼は雲の柱を彼らの上から離さないで、みちみち彼らを導き、夜は火の柱を持って彼らの行くべき道を照らされる。昼は雲の柱、夜は火の柱を持って導いておられた。決してお見捨てにならない。またあなたは良き御霊を賜って彼らを教え、あなたのマナを常に彼らの口に与え、また水を彼らに与えて、渇きをとどめ、40年の間彼らを荒野で養われたので、彼らは何の欠けるところもなく、その衣服も古びず、その足も腫れませんでした。神様は、見捨てられるように我々自身は思っても、神様は見捨てておいでにならないということです。そういう試練、訓練を神様は我々にあえてお与えになっている。我々の益のために。40年間。けども、現代イスラエルは何年神様は忍耐なさっているんでしょうか。40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、40年、 忍耐深い神様でしょう。これは最後の教会であるからお見捨てになることはできない。必ず神様は約束を果たしてくださいます。そして神様の恩愛に、神様の導きに応答する人が出てくるんです。少数ながら神に忠実な者たちが必ずこの教会にいる。ここで皆さんと一緒にもう一回賛美歌歌いましょう。大好きな賛美歌です。ここにね、我が主イエスよ愛の御手に身も玉も委ね祭り、委ねるということ、どんな状況にあっても委ねる神様に、全知全能の神様に委ねること、あるいはマガに、マガといって災いですね、マガにイサチに我言わまし、私は言わない、 ね、不幸にあったからといってどうして自分だけに自分の家族だけにと言わないで主よ御心を成したまえ。一緒に歌ってみましょう。その子を訓練するように、あなたの神主もあなたを訓練される。訓練される子は親に愛されているからです。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを持ってあなたを養われた。人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためである。そう、選手として我々を召して訓練してくださるということは、なんという特権でしょう。苦しいかもしれない。行くたび悲しい目に遭うかもしれない。しかし、我々の信仰の導き手であり、完成者であられる、我々の巨匠の主イエス・キリストは、決して我々をお見捨てにならない。そして我々を鍛えて、鍛えて、そして立派ただ品性の持ち主にするためだというんです。主はこれを荒野の地で見出し、獣の吠える荒れ地で愛、これを巡り囲んでいたわり、目の瞳のように守られた。監督がその弟子を訓練するときに、厳しい懲らしめ叱りも受けるが、しかしこの子に価値があるから、これを 人目のように守られて指導していくんです。苦しい時、我々の監督はこう書いてある。彼らのすべての悩みの時、主も悩まれてと書いてある。我々が悩む時、主も共に悩まれる。その御前の使いをもって彼らを救い、その愛と憐れみとによって彼らをあがない、古の日常に彼らをもたげ、彼らを携えられた。今年どういう波乱万丈の人生を送るか分かりません。一人一人急に山に倒れることもあるでしょう。つまずき倒れることもあるでしょう。もうすっかり意気消沈することもあるでしょう。しかしその時、主はずっと見守っておられる。主も共に悩んで、そして私たちをもたげ、あがない、救い、必ず最後まで携えられるというのです。新年にあたって、2015年よりももっと悲惨なことが、もっと大変なことが起こることは、私ははっきり言うことができます。自然災害、波も逆巻き、ね、風も吹きまくる。そして我々の信仰のこの発線に合うところまで、パウロたちが経験したああいう経験もさせられるかもしれないけれども、この歌にあるように、いかに暗く険しくとも、身旨ならば我いとわし、行く手はただ主の間に間に委ね祭る信仰。もし病に倒れて、現代医学も自然療法もどうすることもできないと思われるとき、委ねることできますか、皆さん、神様に。そして天からの平安は死に勝利させる。最後の敵は何ですか？死です。しかし人は死が怖いです。委ね祭る。我と道を選び取らない。イエス様もそうでした。ゲッセマネの園で、三度この苦い杯、どうぞ取り去ってください、しかし私の思いではなく、あなたの御心のままに、そういう信仰の足跡を私たちのために残された、その足跡に従って生徒たちは歩んでいった。最後の民もそこに、その輪立ちを踏んでいかなければならない。そして生きて主を証しすることもできるし、死んでステパノのように主を証しすることもできる。